不思議ラジオ金座座の石山です。
石上です。
こんばんは。
こんばんは。
9月の26日
はい なんでダメなの。
東京ゲームショー見た。
見たよ。あんまり大したことなかった、ね、発表自体。
俺久しぶりにモンハン復帰しようかな。
俺いつの間にかモンハンのこと大嫌いになってて。
なんだよそれ。何があったんだよ。お前とモンハンの間に何があったんだよ。
なんかいつも同じことやりやがって。まあね。って。
そしたら、モンハンワールドでしたっけ、
うん、ワールドね。
結構変えてきたね、今回はね。さすがに。
しかもプレステ4なんかで出しやが
って。ねえ。さあ。
絶対スイッチの方が向いてると思ったんだけど。
ああ。小声で言うのやめて。ラジオだっけこれ。
そうだっけ。
そうですよ。
ああ
思わず新潟弁で言ってしまいましたけどね。
うん、まあいいけど。ラジオやるか。
やるか。うん、でもさ、据え置きでさ、モンハン買うとさ、まあ、俺ら多分できないよね。
できないよ。
一緒にね。
うん、で、あとね、まあちょっと興味あるよ。
うん。
あの、オープンワールドじゃないけど、
はいはいはい。ちょっとね。
ちょっと広くなって、うんうん、なんかね、あの最終的、最終とかの、さ、
はいはいはい、
不便だったところも改善されたりとか、
なんか良さげだよね。その
良さげだけど、なんかやっぱりあのキャラクターがあれ好きじゃないな。
まあね。
なんて日本人がさ
やるとああなっちゃう
んだろう、ね、ああなっちゃうんだろう、
うん、非常にわかります
ね。
でもキャラメイキングで結構さ、
まあまあ修正できるかもしれないけどね。
まああ
ともうそのモンスターをさ、
はい、
もう何回も倒したくないよ。もう
モンハンの根幹じゃねえか。
もうやだよ、もう何回も倒すの。
じゃあもうやめな。じゃあディスティニー2買おう。
今日すっげえ前ってか、あの、あ勝ったんですけど僕。
あ、もう出てんでした。
出てる。物欲に勝ったんですけど。
あ、勝利した。
勝利したけど、
つまり勝ってないってこと。
勝ってない。
あ、ところであれだ、俺アンチャーテッドのさ、スピンオフって言いますか、はいはいはい、古代神
の、古代神の秘宝だったかな。
まあヒロイン2人による、
うん、
ヒロインっていうと語弊がある2人によるスピンオフ的なやつ。買ってないんですけど、買おうかなとは思ってますけどね。面白そうだね。
あのね、非常に面白かったですね。
うん、
ちょっとなんつうんだろう、グラフィックもなんかちょっと進化してる気がしちゃったんだけど。
あ、本当に、
うん、私もう集大成的な内容で、
はいはいはい、
まあね、結局そのヒロイン、
うん、
2人なんだっけ、
ミス・サンディじゃなくて、
違うな。
いや出てこねえわ、あの二人の名前は。俺
ちょっ
と、あ、いいよ、ちょっと編集して出したいのね。出した
い。クロエと、
クロエと
ナディーンだ。
ナディーンだ。
ロスだ。
あの黒人さんがナディーンかい。
そう、あの後ろで、
はいはいはい。え、あ、それがだからナディアじゃ、リディア、ナディア、
ええ、
ナディーンはあのアフロの人でしょ。
そうそう、アフロ、うん、今でも今回アフロじゃない。
アフロじゃないんだ。
そう、うん、あの話はそのアンチャーテッド海賊王のと最後の秘宝の後の話なんだ、
うん、後の話な
ん
だ、
うん、
ナディーンってあの主人公のさ、あれ主人公なんだったっけ、ネイト、
ネイト
に、うん、まあ出し抜かれて割と痛い目にあった。
そうそう、痛い目にあったんだけど生きてて、
うんうん、
ただその自分が持ってた傭兵軍団を、
はいはいはい、
もう違うやつにこう奪われてしまったみたいな設定になって、
あ、落ちぶれちゃったんだね。
あの失敗で、それでそのパートナーとしてクロエがナディーンを選んで、
うん、あ、そうなんだ、
拾ってあげたみたいな感じ。
女子2人で。
そう、
ちょっと待って、今さらっと海賊王と最後の秘宝のネタバレしなかった？
してない
よ。してないよね、
うん、
大丈夫だね。編集しなくていい、これ。
しなくていい、
続行でいいです。
大丈夫、はい、全然 ネタバレじゃないでしょ。
ネタバレじゃないか。
ネタバレしたとしても、もうさ2年ぐらい前のゲームでしょ。
あ、そうやな。
1年半ぐらいか。
俺が最近雇っただけだ。
そうですよ。
そうか、
大したことじゃない
です。はい、わかりました。ネタバレ気にしすぎ問題ですか、
うん、そうですね。
ああ、
でなんかね、
はい、
すっごい面白かったんですよ、
その古代神の秘宝。
そうそうそう、ストーリーとしてもそのアクションとかとしても。
これアンチャーテッドの問題点見つけたわ。
何、
あのナンバリングがさ、
うん、
あのサブタイトルで言っても何作目か分かんない。
分かんなくなってくる。確かに。
だから、うん、
これもうこれは4作目の、
うん、
あのダウンロードコンテンツだ、
DLC
だったんだけど、ボリュームがでかくなっちゃったから、うん、
独立したパッケージ版として出した。
そうそう、出したっていうね、うん。だから DLC でもできます。
できますし、
ね。ダウンロードでもできますし、うん。このね、2人の、
うん、
こう、最初仲悪いんだけど、だんだんこう、
掛け合いが、
仲良くなってくる感じが、
そういうのいいね。
このバディ、女のバディ感がすごく良くてね。
ちなみにガールズトーク的なことはあるんですか？
あるね。
あ、本当、いいね。あ、そういうのいい、ね。
昔ネイトとみたいな。
ああそういうの好き。
でね、最後の方でまあ4に出てきた人もちょっと出てきたり。
ああ、そうなんだ。誰かいたっけ、うん、出てくるような人。
まあまあまあいたりとか。
おお、
うん、
楽しみ。そう、あ、やろうかな。ボリュームとしてはどんぐらいだ。
多分ね、8時間から10時間、うん、人によっては10時間ぐらいかかる
の。じゃあ本当は4の まあ 4.5 みたいな感じか、
うん、そうだね、うん、でなんかね、ゲームプレイとしても基本さ、なんかこう、うん、一本
と一本道
の話、うん、あのマップなんだけど、
そりゃそうだよね、
今回はねちょっと箱庭的なのが出てきて、
あ、まあ、4でもちょっとそういう要素、うん、多少あったじゃん。ちょっと車で走ってる時、
あ、そうそうそう、
あれどっち行っていいのか分かんない、
ちゃんともうちょっとでかくて、うん、その中に同じマップの中にこう何個か秘宝があってさ、どの順番からも、
はいはいはいはい、
取っても
いけるよみたいな、
そうそうそう、うん、ふうな感じになってるのはちょっと面白かった、よかったですよ、非常に。
やる、やるわやる。
その今までのさ、ちょっとアクションを思い出すようなシチュエーションとか、
はいはいはい、
もう何個も出てきて、とても非常に面白く集大成的な、うん、まあ話はね、やっぱクロエのお父さんが持ってたなんか財宝みたいなの、クロエの話だね。
あ、基本的には、
基本的には、うん、
やる、
やってください。
はい、じゃあやった感想はまたここで話
します。そうですね、はい、
まあいいか、感想はもう今に
します。もう別
に、わかりました。はい、はい、ということで。そういえばさ、この間さ、俺ペップさんとさ、
あ、そうだそう、その話聞きたかったんだよ。
会ってさ、うん、収録したんだけどさ、
うん、
不思議ラジオ金座座って、うん、これ初めて今年で確か5年目かなんか、うん、4年ぐらいやってるんですけど、
うん、
初の編集いらず、
うん。そんなことあんの？
あった。何の編集も必要なかった。
へ
え。すごいわ。石上さんみたいに咳しないしさ。
いや、ペップさん優秀だね。
ペップさんはね
偉そう。
パーソナリティやで。
まあまあまあ、まあ、まあ俺も別にやろうと思えできるんですけど。
やろうと思えや。
え、編集、いや、石上は編集好きだからやらせてやるかと思って、編集をね。
あー、助かるわ。
あ、そうでしょ、うん、編集好きだよ。待って、
今週は何の話しますか。
いやいや、
え、
なんだ、そう、ペップさんと僕もお会いしたかったんですけど、ちょっと仕事がね、
まあ忙しかったね、
ちょっと無理でしたね、
うん、
どこで会ったんですか。
ここです。
あ、来たの、ペップさん。
ここに来ました。でさ、俺もさ、まあ、部屋片付けてさ、ペップさんお迎えして、でうち、まあ、見ての通り結構本がいっぱいあるじゃないですか、この部屋って、ペップさんなんか本とかに興味持つかなと思って見てたんだけど、うんうん、一切興味持たない。
持ってたんじゃない、ペップさん。
言いにくかったのかな。
映画の本とかだ
っていっぱいあるからね。
持ってんじゃないって、ペップさん、こんな本なんて。映画飛行系の本とか。
そうだね。
うん。僕は別にって出たんじゃないの。
まあそうなのかな。
別に医者の部屋なんて何にも興味もなかったんだけど。
いや、あるでしょ。あんたも人の部屋行ったらいろいろ本とか見ちゃうでしょ。
いや、俺はもう見ないよ。
あ、そうなの。
だって医者の部屋しか来ないから、医者の部屋なんて別に大して
興味ない。まあまあ、いや、一般論、一般論。人の部屋面白くねえかって話したかった
わけ。あ、そういう話なの。石山の部屋がつまんねえとかそういうことじゃなくて。
なんで俺個人の攻撃になるの。いいから映画の話しようよ。
ごめんなさい。はいはい、すいませんでした。
はい、
え、じゃあここで収録したんだ。
そうなんですよ。
うーん、
で、
はい、
でね、私思ったんですよ。
はい、
年末に、
うん、
そろそろ年末を見据えなきゃいけないじゃないですか。9月も終わりですし。
あ、もうそんな時期か。
で、我々のラジオも、うん、まあまあなかなかね、あの、もう続けるのかどうかぐらい、難しい選択を迫られてると私は思っていまして、
うんうん、あ、そうですか。
続けていけるのかって、まあでもね、
うん、はいはい、
まあ年末の例の、
はいはい、
まあ今年の映画振り返るランキングみたいの
は
やっぱり、
はい、
まあ楽しいからやりたいじゃないですか。
ね、
うん、で思ったんですが、うん、
はい、
最近石上さんもちょっと時間あるみたいで映画話題作みたいなのは結構見てるじゃないですか。
はい、
で私と同じ映画を結構最近見てるっぽいので、
見てるね最近ね、
その話しちゃおうかなって。っていうのはさ、年末にさ撮っといてさ、しようとしてもさ、もう覚えてねえじゃん映画の話。
まあね、
でいつも1位から10位までやって、なんかまあそんな感じでみたいな感じで割となりがちだから、
まあだから何本か、
だから新鮮なうちに今話しちゃって。
それはそうですよね。
で年末にさ、例えば
映画のラジオは多分そうだ、
ね、そうなんだよね。で、まあ、ダンケルク、じゃあ、5位ですとかってなった時に、
はい、
まあ、この間ね、あの、話したんで、みたいな感じで流せるじゃん、そしたら。
そしたら短くするんです
。そうそうそうそう。
はい、わかりました。
だから、
はい、
まあ、最近見たフレッシュな映画を話して、まあ、
とはいえね、
うん、
この今私たちが収録してるのが世に配信されるの多分12月ぐらいになっちゃうと思うんですよ、
はいはいはい、
まあ、11月なのかだからまあなんというかちょうどいいんじゃないかと思ってますよ。で、何の映画の話しようかと思った時に、
うん、
西上さんはなんかこうまずこれ話した方がいいんじゃないかってある？
まあパターソンかな、
ジム・ジャームッシュの、
うん、
4年ぶりの新作、
うん、
パターソン。
あとはね、
うん、
まあ面白かったな、ベイビードライバー。
ベイビードライバーね、
まあ結構見たんですよこの1週間ぐらいで、
うんうんうん、はいはいはい、
ねスパイダーマン見て、
はい、ダンケルクも見て、
ダンケーキ、
ダンケーキ、ダンケーキ
ダンケルク見て、あとベイビードライバー、
エイリアンコベナントも見たでしょ。
エイリアンコベナント、あとザ・マミー、
あザ・マミーね、
あとあ散歩する侵略者、
はいはいはい、
見て、
あとあれじゃん、ワンダーウーマンじゃ
ない、あワンダーウーマンも見ましたね、うん、はい、
だからまあその辺の話をそんな一作につきがっつり話すってのも
そうですね、
なんなんで、
はい、
時間が多分足りなくなると思うんで、
うんうん、
まあさらさらっとね、
うん、
話しましょうよ、我々のラジオなんてそんなもんですからね、
はい、
はい、じゃあパターソンの話しよっか。
そうだね、
うん、実はね私パターソン今日見てきたんですよ。
あ、いいですね、
だから非常にフレッシュ、
ありがとうございます。
なんか、ええ、いや石上さんがね、
うん、
なんか話したそうだったからさ、
いやほらジム・シャームッシュはさ、うん、やっぱりちょっと思い入れがあるんで、
ね、
特別な作品としてね、と言っても最近何本も見てなかったんですけど、
そうなんだよ ね、
うん、
ね、ジャームッシュのさ、
うん、
話ってさあんまポッドキャストで聞かないからさ、
この間あれよ、あのシネマクティフさんで、
うん、パターソンやってた、
あゆみさんが、
うん、あやってたね、
パターソンの話し、
パターソン
パターソンの話
してたね、してた、
されてましたね、うん、はい、
でも
まあ、
基本的にはアダム・ドライバーが好きで、
そうだね、
あゆみさんはねで、まあ、ジャームッシュも好きみたいだけど、
うんうん、
基本的にはファッションの話とかだったでしょ。
そうだね、
うん、
いやそうなんですよ。
でパターソンさ、
うんうん、
いや非常にね僕
どうでした、
いや良かったんですよ、
うんうん、
で久しぶりに、
うん、
久しぶりにってことないか、ジャームッシュの映画見た感じがしてて、
うんうんうん、
でこの間ね、デッドマンを見返して、
あそう、
非常に美しい映画だったんですよ、
うんうん、
デッドマンは、
うん、
久しぶりに見たんですけど、まあニール・ヤングですよ ね、
そうだよね、
デッドマンの顔といえば、ね、まあジョニー・デップが もちろんいいんですけど、
うんうん、
でジム・ジャームッシュのさって俺も好きなんだけど、
うん、
じゃあどういう監督なのかって言われるとちょっと難しいとこあるじゃん、
まあね、
うん、で今日パターソン見てて思ったんだけど、なんか映像の詩人とか言われることあるでしょ、本当詩人っぽい感じじゃん。で今回はパターソン 自体が、まあ、詩人の話だったりとかするわけで、
ね、うん、
で、まあ、その辺がちょっと面白いなとは思いつつ、
うん、
インターネットで映像の詩人って言って検索すると誰が出てくると思う？
エヴァンゲロプロス。
あー出てこなかった、
出てこなかった、
タルコフスキーなのよ。
あ
ーでもさ、タルコフスキーの映画ってさ映像の詩人というよりさ、なんか映像の哲学者みたいな感じしない、
うん、そうだね、
どっちかっていうとさジャームシュの方がなんかセリフで言わずに映像でこう、
うん、
なんかこう 詩をこう読むような人だと俺すごい思ってて、うん、なんかあの特徴的なのがさ、すごい横位置カメラで、
うん、
まあレールの上でこうなんていうの、横移動しながら役者が歩いていくのをさ、
うん、
並走して撮る映像って、
うん、
まあジャムシュじゃなくてもよくあるけど、うん、なんかどの映画でも割と出てくる気がしてて、で今回もアダム・ドライバーが、あちなみにこれ見た人限定だよね、ネタバレするから、まあ、パターソンに関してはネタバレとかそういう映画じゃないけど、ね、基本的にはあの見てない人はちょっと飛ばしていただいて、
うん、
で行きつけのバーがあるじゃないですか、
うん、
あのアダム・ドライバーの、うん、に入っていく時って必ず横位置でさ、あのアダム・ドライバーを捉えるでしょ、
うん、
犬を引っ掛けて入っていくみたいな、
ね、
あれすっごいジャームシュっぽいなと思いながら見ててさ、
うんうんうん、
なんかああいう映像よく出てこない。あれリミッツ・オブ・コントロールって見た？
見てないんだよ。
見てないのか、
うん、
あれもね結構そういう映像が、
いやでも多いかもしれない、
うん、
うん、
なんか
ゴーストドッグとかでもなんか
そうだよね、
うん、
ま、なんかなんて言うんだろう、詩的っていうかさ、あの横位置カメラって俺すごい好きな画家がいて、
うん、
エドワード・ホッパーって人がいるんだけど、
うん、
あの夜のダイナーとかの絵をすごい描いてる人で、すごい、夜の街の冷たい感じなんだけど、うんうん、そのダイナーが一軒だけ空いてて、その中だけが少し明るいくて、なんかその自分がこう隔離されたような感じがすごいする絵を描く人なんだけど、その感じをすごいこう思い起こさせるような画角っていうかさ、
うん、
あのすごい詩的だなと思うわけですよ、ジャームッシュの映画見ると。
なるほど。
デッドマンもそうだったけどね。
デッドマン
もそうだったけど、でなんかそういうところがジャームッシュの魅力なのかなと、うん、ちょっと乾いたような感じ、乾いた都市感っていうか、
そうね、
なんかそんな気がして見てて、うんうん、でまあ、パターソンっていう映画自体も、
うん、
あのすごいジャームッシュの中でも結構好きな方かも。
俺もね、1,2 を争うぐらい。
あ、本当に。で、ね、何があるってわけじゃないじゃん、
あの、
基本的に日常を繰り返してる、
うん、
バスの運転手、バスドライバーことアダムドライバーなんですけど、
うん、
が、あ、まあ日々、ちょっとしたことがありつつ、
うん、
それでいて変わらない日常を過ごしていくだけの話なんだけど、なんか結構俺もそうなんだけど、なんか人からするとどうでもいいようなこととかをちょっと注目してみたりとかってすることってあるじゃないですか。でアダムドライバーにとっては、
うん、
あのマッチの箱だったりとか、あと特徴的なのがパターソンという町のあの立橋がかかってる滝ね、
うんうんうん、
あれ、あその風景がすごい彼好きで、あそこで詩書いたりとかしてるんだけど、
なんかもうただ見てるとさ、ほんとつまんない日常
のはね、
なんだけど、その彼の中では
見方によっては美しい毎日っていうかね、
美しいっていう、本当
すごい大事で、うん、それって
そうなんだよね。
で奥さんと、うん、まあ私たちもお互いにまあ結婚したじゃないですか、
はいはい、
でこう本当に心を、そんなにね、こうなんか自分の心をさ、そのなんかこう人から守るために、
うん、
みんなプライドとか鎧着てるじゃないですか、うんうん、それをまあ脱いでベッドの中入ったら、もうなんかもう子供みたいに無垢な気持ちになれるっていうか、うん、奥さんとこう一緒に寝る時だけはさ、うん、ちょっとまあ安らかに寝れるじゃないですか、
はい、
あの感じだよね、多分この映画で言いたいことって。またさ、奥さんがさ、いい感じなんだよね。
いい感じなんだ
よ。パターソンのね。俺さ、言っちゃなんだけどさ、石上さんの奥さんにちょっと似てる気がするんだ
よ。あ、顔が？
眉毛の感じとか、あと髪もじゃもじゃの感じとか。で、アーティストじゃん、彼女って。
まあそうだね。
石上さんの奥さんも、まあ、ちょっと絵描きっていうかさ、
うん、
絵を描く、ま
あ。アーティストってほど
作品じゃないかもしれない
けど、まあたまに絵描いて
る。うん、
まあ、確かにそういう部分でちょっと俺も、あ、かぶる部分あるなと
だから
思いながら見てたけど、
でアダムドライバーっぽくも なくもない、石垣さんが
誰か俺がやめてくれる
顔長いし、
いや長くない、
あ、長くねえか、
長くないでしょ、
ま、丸いか、
あんな俺鼻でかく
ない、あ、そうですか。じゃあの感触を起こすとなんか
フォースの覚醒とか全然ねえ
し部下に当たったりとかしたりとかしない、
してねえし
そうなんだよ。
いやでもさ、あの奥さんのさ、うん、存在がすごく重要だよね。
そうだね、
うん、
ゴルシフテ・ファラハニさん、この人インドの人みたいね。
ああ、そうだろうね。
あのなんかインドの音楽かなんか聴きながらさ、鼻歌歌いながらなんか絵描いてるシーンとか出てきたから、うん、あ、インドなんだこの人と思って。
なんかさ、まあ旗から見たらさ、
うん、
何の趣味のない男が、
うんうんうんうん、
ね、まあ、
まあ詩は書いてるにしても、
そう、綺麗な奥さんをもらって、うん、その奥さんがさ、また破天荒とまでは言えないけど、
まあ、
アーティスト気質で、
そうなんだよね、
多分働いてないよね、
働いてない
ね、
カップケーキが
家で売れたみたいな、なんか壁の柱の色塗ったりとか、
もう非常にあの家の中が
そう
モノトーンのいろんな柄に埋め
なってくっていう
だって車のスペアタイヤのカバーにまで絵描いてたからね
さ、1週間の話じゃないこれ。
そうだね。
でもさ、どんどんどんどん部屋が変わってくるんだよ。
そうなんだよね、たった1週間であんなに塗るかみたいな
またその白と黒だけの世界だからすごいおしゃれでさ、
そうなんだよ ね、
ね、
そう、こちらの仕事的にもすごい良かったよね。
良かった、
美術的にも、
ね、美術的にも素晴らしかったね、
うん、カーテンとか絶妙な選ばなそうな柄っていうかね。
ジムニアムシの映画ってさ、なんかすごい洒落てる洒落てるってよく言われてたんだけど、特に若い頃の映画っていうのは、
はいはい
はい、なんかこれはさ、設定も奥さんがそういうことしてるっていう設定だから、うん、こうなんかこうい
いんだね、
すんなりこう入って
る、ね、
うん、物語として、
そうだね、
うん、
普通に何も設定ないのにああいうカーテンだったら鼻につくかもしれないけど、奥さんがああいう人だからっていうのがね、
そうそうそうそう、実際さ劇中でカーテンにさ柄描いたりとか
描いたりとかしてその場でスカートに白入れたりとかしてね、
それですごいアーティスト気質かっていうと
そうでもなくて、生活の中のって感じだもんね、
普通のね女の子みたいなところもあるから、かわいい、かわいい絵があるっていう。
でそれをさ、なんかインドの女性がここまで画面に出てくる映画ってあんまり見たことない気がしてて、いや出てくるとしたらさ、あのチャドルっていうの顔、うん、あの髪の毛隠したりとかするじゃん、うん、あのあイスラムの人たちって、うん、でもヒンズーだからねインドはね、そんなことないか、なんかさああいう風にすごいあの陽気な人として描かれるインド人女性ってなんか珍しいなと思って、でジャーム氏もいろんな女の人をテストしたらしいんだけど、うんうん、白人の普通のいわゆるワスプの女の人とどうもしっくりこなくて、うんうんうんうん、今回ああいうキャスティングになったらしいんだけど、なんかそれがすごい良くて、
いいよね、
いいよね
これアダムドライバーとのあの組み合わせがすごく
良くてさ、あ確かにね、
アダムドライバーも好きになっちゃったし、
そうだねすごい良かったよね、
うん、でも実際あれだね、イラン
イ、あイランの人か、
イランの人だね、
そうかそうか、インドじゃない、
でもインド系として描いてるよね、
そうだね、うん、多分
多分
あのアスガー・ファルハディ監督ってさ、イランの映画でさ、うん、あれベズリーもそのこの人だっけ、
分かんない、見たことない、
あの彼女が消えた浜辺ってさ、うん、一時さすごいあの予告編がアート系の映画館でよく流れてたから、うん、よく見てたんだけど、映画は見てないんだけど、うん、それに出てるんだねこの人ね、うーん、
なんかいいんだよ、
非常に良かった、
なんかねその前のやつとかも見てないんだけど、
うん、
ジュム・ジャームッシュのね、
うん、
なんかものすごく
あれ見てないの、
あれ見てた、オンリー・ラバーズ・レフト・アライブとか見たんだけどさ、うん、まああれもジム・ジャームッシュっぽいんだけど、うん、ちょっと設定がさ特殊だったりとかして、まあね、うんうんうん、なんでなんか久しぶりになんかこう普通の人の、
うん、
話を見てるのがすごく幸せで、
はいはいはい、
ジム・ジャームッシュ の映像のテンポとキャラクター作りとかも含めて、
うん
うん、なんかあジム・ジャームッシュの映画見てるっていう、すごい幸せな空間を時間を過ごせたっていう、
いわゆる普通の人を描いたのってブロークンフラワーズ以来ぐらいかな、
うん、そうかもしれない、その前ってだってさ
コーヒー&シガレッツもあるけど、あれもちょっと特殊だもんね、
ね、なんていうの、
まあ、あアート
っぽい、じゃないけど、
いわゆるさ、まあ、あれっぽい感じじゃない、ほらルルオンザブリッジみたいな、あれ
違うね、
なんだっけ
何
ほらスモークの後さ描いたさ、
あブルオン、ブルーインザフェイス、
ブルーインザフェイス的な感じなのかなと思ったんだけど、
まああれは本当に喫茶店の中での話で、うん、もうオムニバスみたいなもん、
はいはいはい、
ちょっとだから作りが違うっていうかね、
そう考えるとさジム・ジャームスってさ、あ
それ割と写真見ようけ、
アメリカ人でありながら、
うん、
非常にハリウッド的じゃない映画っていうかさ、まあニューヨーク派っていうか、うん、ニューヨークを中心にして映画作ってる作家でさ、うん、なんかポール・オースターとかに通じるような感覚だよ ね、うん、なんてことない日常の中にちょっとあることみたいな、
うん、ちょっと不思議、ちょっと不思議っていうか変な、
それなんかすごい藤子不二雄っぽくなってくる今の言い方、
まあ面白い人たちがちょっと出てきたり、ちょっと変わった人が、でもすごい変わってるかっていうと
そうでもないみたいなね。
ただその人たちと接してるのが、この主人公のアダムドライバーとしては面白くて。
そうだね。
毎日同じルーティンでいるんだけれども、その、
バスの乗客の話聞いたりとか、
ちょっとしたことがさ、
うん、
アダムドライバーにとっては詩を書くことにつながって、
うん
うん、すごい楽しいんだよね。
そうだね。いや、見てるとさ、この犬がさらわれるんじゃねえかとか、
そうそうそうそうそうそう、
とかバスが事故を起こすんじゃねえかとか、ちょっと心配になるじゃん普通の映画の感覚で言うと、けどまあそんなことないじゃん、だって日常でそんなことないわけだから、
それ俺こっちもさなんかあるんだろうなって見ちゃうんだけどさ、
映画にするからにはね、
そうでもないじゃない、
そう
でもそれが良くてい
いんだよね、
うん、なんかうがった見方をもうちょっと、
うん、
これうちの妻が言ってたんですけど、
ドラマがあった方がいいんじゃないかって、
いやもうちょっとそういうハラハラをね置いといて、うん、映画に身を委ねればよかったって、
ああ最初から知
って、そうそうそうそう、
いやそれで言うとさ、うん、割と冒頭の方とかちょっと不穏なミュージックで始まるんだよね、
だ音だけ俺ちょっとなんでこんな不穏なやつ使うんだろうと思って、
ね、
そう、特にアダムドライバー考えて詩を書く時とかにそういうすっごい不穏な 意味ありげな音楽流すから、ね、
こっちも身構えちゃ
う。なんかあるんじゃねえかみたいな、
はい、で俺ダウンバイローをさ結構好きで、
あ、はいはいはい、
あれって脱獄する話だよね3人で。
なんか なんだろうな、この頃の映画ってさ、あごめん好きなんで、なんだっけ、
いやいや、なんでもない、
この頃の映画って、あのジム・ジャーモッシュの映画ってなんかこうなんかありそうで何もない、うん、で、はいはいはい、意味があるのかないのか
も
すらもうよくわからないみたいなでもこの映画はそうじゃないんで、
うんうん、
その辺でもなんか入りやすかった、ね、
うん、結構さ音楽重要じゃん、うん、ジム・ジャームシュの映画って、
う
ん
ね、
でミュージシャンとの親交がさすごいこう、うん、熱いというか、ジョーストラマーとかさ、あとなんだっけ、ジョン・ベルシじゃなくてなんだっけ、トム・ウェイツとか、
トム・ウェイツ、
うん、
出てくるしね、
そうだね、ジョン・ルーリーとかさと仲良くて、うん、その中での映画作りとかも結構あったりとかして、あれがあったよね、あのほらなんだっけ忘れちゃった、ジョーストラマーの映画なんだっけ、あれ役者で出てんだ、ジム・ジャームシュが、
うん、役者で出てくる映画何本もあって
さ、あるよね
それ言ったらあれもそうよ、ブルー・イン・ザ・フェイスも、
あ、そっかそっか、
あれも出てくるし、
ジャームシュってかっこいいもんね、顔がね、なんていうの、パンクというか、
なんだろうね、
なんだろうね、目もギョロッとして
るし、でもなんかなんだろう、落ち着いた感じの、うん、なんか面白いキャラ、
うんうん、
ブルーインザフェイスなんてさ、うん、アドリブで話してるから、
あ
これからあの俺の人生の最後のタバコを吸う話を延々続ける
みたいな、
即興で
吸わねえみたいな、
そうそう、なんかこう感情あ高々にこう演じるわけでも、
うん、
本当にアダムドライバーみたいな感じでさ、
たけしっぽい感じかな、
淡々と演じるというかね、うん、それが面白い、あれにも出てる、ジョン・ルーリーのさ、フィッシング・ウィズ・ジョンって見たこと
ある、
あれにも出て
る、うん、
あれもいいんだよな、
お仲間の中で、
うん、
今年同じさ頃に公開のさ、
うん、
ギミー・デンジャーっていうさ、これイギー・ポップの、うん、ストゥジーズの映画だよね、うんうんうん、でちょっと出てくるじゃん、この
出てくる、出てくる、
パターソンにも、
うん、
その辺のやつが、
あのイヤーオブザフォース以来の、
うん、映画、あ音楽映画、うん、ドキュメンタリー、
音楽ドキュメンタリー映画か、
いやそれで言うとね、
見たいなと思って、
パターソンの話しかほとんどしてないけどこの間あの私妻が今福岡に住んでて、
うん、
で妻が好きな福岡の大名ってとこにある、
うん、
ペトロールブルーっていうバーがあるんですよ、
うんうん、
でそこすごい素敵なバーで、うん、こじんまりしてるんだけどすごい感じのいいバーがあってさ、そこにあの妻が連れてってくれて、
うん、
でそこの店長さんが、
うん、
店長さんというか一人でやってるから、
うん、
あれなんだけど、マスターがジャームシュ好きでさ、
へ
ーで今回そのパターソンのポスターと、うん、ジミー・デンジャーのポスターとでパーマネントバケーションのポスターだったかな、
うん、
貼ってあって、あと誰かが描いたであろう水彩画のダウンバイローの絵とか貼ってあって、でお好きなんですかみたいな話ちょっとしたりとかして、うん、まあ、あのお客さんとそんなにべったりとかしない感じのマスターだったから俺もそんなにあの深追いしなかったんだけど、うん、なんかねグザビエドランとかも好きみたいで、うん、ちょっとそういうアート系の映画がいい、うん、すごいいいバーでした。福岡に住んでる方はぜひ行ってください。
なんかこの映画を見てるとそうだけどさ、ああいうバーのああいう人たちとちょっと交流したいみたいになるところがまたうまいところ、
あそれで言うとさ、うん、この世界に入りたくなっちゃうような感じなんだろうね、きっとね。
そうかもしれない。特に今回はね、まあ設定も設定だし、
そうだね、
日常の話だから。
結城まさみの漫画みたいな感じかな。
本当になんかこう愛すべき日常じゃないけど。
確かに。
とてもね、なんか見終わって次の日ぐらいにパターソンの観光と考えたら、うん、めっちゃいい映画だったなと思って。なんかもう一回見たくなった。
そうね、何回でも見れる、うん、みたい感じだね。
これもらった？
それもらってない。さっきから何かなと思ったんだよ。
これ
要はあのそれなんかブルーなんとか
マッチ
マッチの
あの
それ何なの？
これ要はね初回特典みたいな感じで、劇場に行った人配られるパターソンのマッチのデザインを施したノートです、ね。
ノートなんだ。
ノート。だからこれに
秘密のノートだ。
あの詩を書かなきゃいけない。
書け書け。
これ詩も入ってんだよ。
本当だ。これアダムドライバーの直筆らしいね。
あそうなの？
うん。
後ろに役あの多分役だと。
あいいですね。
これいいよね。
あこれあの少女の詩だ。水が落ちるウォーターフォール。
あの詩も美しいんだよ
ね。美しいよね。ねパターソン行ってみたくない？
行ってみたい。
ね。ニューヨークからすぐだった。調べたら。
あそうなんだ。
うん。 ニューヨーク遊び行ったらちょっと行ってもいいかなって気がする。なんかあのこじんまりした程よい街っぽくない、なんか、
うんうん、
あの
そうだね、
あそこ見てみたい、あの滝、
あの見てみたい
ね、
あの最後永瀬さん
が出てきて、永瀬さんの話ちょっと忘れといた方がいいんじゃない。
だってもう
ミステリートレイン以来の27年ぶりとかでしょ。
27年ぶりだっけ
とか書いてあった気がしたけど。
あ、そう、
うん、
もうすごいよ。だってなんかさ、うん、工藤英樹も出たんでしょ。
出てたね、
なんかの作品で。
え、
パターソンじゃなくて、
その後、
その前、
ミステリートレイン以来、
以来のそのミーツコンオブコントロールだから、あの作品でなんか出てたって書いてあったけど、俺それ見てないんだよ。
あ、そうなんだ、
うん、あれコーヒーのシガレットかな。
あ、そうなんだ、
言ってたらしいよ。
へえー、
だからまあ工藤由紀に続き、
続き永瀬さん、
いや、いい役だったね、
いい役だった ね、
ね、詩人の、日本人の詩人の役だったけど。
そうだね、
うん、
あのでもなんかさなんでなんだろう、日本人の人のさ、まあ英語がそんなあれだったっていうのもあるかもしれないけど、まあ、そういう役だからね、あれはね、うん、いいんだけど、なんかあの、あーはんとか言う、アダムドライバーがさ、結構アドリブなのか、素で、うん、あーはんわーって、あーはんってなんだって言うとこがあって、すっと面白かったけど。でもなんか日本人って、そんなにバーっと英語でさ、言えないから、うん、なんかああいう微妙な間みたいなのってできるじゃん、外国の人と話すと。
それをなんかこう、パロってんの
パロってんのちょっと面白かったよね。
でもなんか、その、あの会話もいいよね。
いいよね。
あーはんって。
あは？え、何？何？っていう、その後なんかあんのって思うんだけど、何も言ってこないみたいな。
そうだね。まあまあ、でもだからなんか嬉しかったっていうかね。
確かにね、
うん、
なんかやたらとさ、パターソンの宣伝見てると、
うん、
あの日本人俳優の永瀬正敏が重要な役どころで出てますみたいな、
うん、いやいや、そういう映
画そういうことじゃないじゃんみたいなね。あの日本人ホロホロってたまにさ、
うん、
なんか嫌になっちゃう時あるけど、
うん、
なんかそういう風に見てほしくないよね。
そうなんですよね、うん。いや、いい映画でした。あ、あと、あれね、犬も描け
た。あ、犬ね。
犬描けた、
ね。ネリーちゃんだったかな。あれ、メスなんだって。
亡くなっちゃったらしいけど。
なんか映画の直後亡くなっちゃって、うん、この映画の最後にね、あの、インメモリーオブネリーって書いてあって、うんうん、ネリーに捧ぐみたいな意味だと思う。
すげえ可愛かった。
あ、超すごい芸達者。
で、あのポストさ、わざわざ外に出てきてポストをポン
って
さ、
本当だよね、
傾けるってい
う。お前かいみたいな。
そうそうそうそう。
お前が傾けてたんかいみたいな。
可愛かったけど。いや、よかったな、何から何まで
本当よかった、
気持ちいい、
うん、犬のあのクーンっていうさ、なんか人間が何か言った後、
うん、
ちゃんと答える感じのクーンみたいのがめ
っ
ちゃ可愛いし、
うまかった、
本当に意志があるみたいっていうか、うん、
いや、これはね、金座でラジオ超おすすめ映画、
おすすめ映画になっちゃった、ね、
うん、いや、本当によかった。これ、ね、ジム・ジャームシュ苦手な人でも多分見れる。
ああ、そうだね、
うん、
なんか敷居が高そうだもんね、ジム・ジャームシュとかさ、うん、ね、ビム・ベンダースとかっていうと、あの、何の気負いもなく見ていただければと思いますんで。
なんかあの田丸さんがさ、
うん、
あのタマフルで、
うん、
パターソンさ、
うん、
やってんだ、
やってん
だけど、なんかこう結構田丸さんも 4、うん、4年おきぐらいにさ、
うん、
ジム・ジャームシュの映画見てるみたいなサイクルじゃない、作品のサイクル、
うんうんうん、
こう自分のその頃見るとその頃の自分を思い出すみたいな感じ。あ、それすごいわかる。
聞いてみようかな、
うん、とても面白い、
うん、
そういう作品ってあるじゃん。
あるね、
映画を見て自分の過去を思い出すみたいな。
俺風立ちぬだなあの頃大変だったからさ
ああ、そうね、
それを思い出しちゃう、
ね、
うん、マジ泣きしちゃうまあそういうのって大事ですよね、
うん、そうだね、うん、もう一回見に行きたいな、パターソン。
そうだね、
非常に面白かった。
まあ映画館じゃなくてもね、
うん、
DVD になって、
そうだね、
ブルーレイで買ってね、
う
ん、ずっともっと期待感じ
て、そうそうそう、ほんと
絶賛じゃないですか。
大絶賛ですね。
まあね、
うん、
とかくさ、
うん、
ポッドキャストとかやってるとさ、
うんうん、
なんか、アート映画ってさ、
うん、
みんな褒めたがらないっていうか、それよりクンフー映画とかさ、
まあ話しやすいから、
ね。アクション映画とかの方を褒めると、
う
ん、
そう、
でもいい映画はね、
いや説明しづらいんだよ単純に。
なるほどね、
うん、あの、うん、何が起こるってわけでもないから。
確かに、
でもなんかいいんだよな、
いい映画はいいっすよ、
日々ちょっとずつ違うんだよっていう。
そうね、
うん、
じゃあ時間があんまりないので、
はい、
ちょっと話せる映画、
ああなるほど、
なんだろう、あ、ワンダーウーマンの話するか。
あ、するか、ワンダーウーマン、うん、
ワンダーウーマンね、
どうでした？
あのパンフレット買わなかった
な俺買いましたよ一応。
買ったか。
まあね、うん、あの面白かったよ、
うん、
面白かったんだけど、うんとね、話がね、うん、なんかこう引っかかるというか、あとね、こうアクションのこう高揚感、
うん、
ガルガドットのさ、
うん、
超人的な動きとかなんかいいんだけど、
うんうん
うん、なんかこういまいち盛り上がらない感があって、うん、
俺ね好きだったのは、うん、そのアクションの、
うん、
ジャンプして、うん、飛び上がった後、うん、やるアクションがすごいかっこよかった、
ね、
はいはいはい、弓を放ったり、
うんうん、
人の相手の攻撃を、
うんうん、そうだね、
ジャンプで避けたりとか、
それ言ったらもうさ、あの前半分 の, あの女村だけでさ、
うん、
もう俺
ヶ島ねに、まあ、軍隊が攻めてきて、
そうそう、あの時のさロビンライトとかさ
戦いがね、
すげえよかったじゃん、
すげえよかった、
うん、後半にこううまいこと続いてくれなかったって、うん、いや見どこ、多分アクション的な盛り上がりいっぱいあるはずなんだけど、この映画、ね、
ロビン・ライトってああいう女優さんなんだっ
け、違うのよ
俺さ、
おだから俺こんな、ね、
コングレス未来会議でさ
死ぬまでにこんなロビン・ライト
本当だよな、
見れることがあったんだ、
今年さ正月にさアイアンスカイってさ、
あ
アイアンスカイだっけ、アイン・ザ・スカイだ、アイアンスカイだと違う映画になっちゃう、あのドイツの生き残りが月にいたって話だねの、国防軍の長官の役でロビン・ライトが出て
る、
ヘレン・ミレンだったっけ、あ、ちょっと余計な話するのやめよう、
でもなんかまたちょっとアクション付いてるよね、
そうなんだ、
なんかにもなんか予告で見たのかな、なんかにも出てる雰囲気だったよ、
アクション大変だろうにな、
うん、もう結構いい年なんだね、うん、
まあアマゾネス軍団の、まあ、隊長の役だからね、あれぐらいの年の人じゃないとダメだと思うけど、
かっこよかった、
かっこよかったよね、
ジャンプして指とか
ね
打っちゃってさ、ね、
かっこよかった、
うん、
で、あのワンダーウーマンのいいとこ、
あ、いいとこ、
それぐらいになっちゃ
った、それぐらいなんだよな、
なんだよね、
うん、
まあ、
なんかあまりにも前評判が高すぎた
っていうの
もあるんだけど、
そうだね、
そのなんか町山さんがさ
ちゃんと言って町山さんの
町山さんが言ってたさ、
映画無駄話
そうとか、うん、その女優女性のさ、
うんうん、
なんつうの自立みたいな、
そうだね、
なことをあんまり感じなかったし、
うん、なんか男を知らずに育ったっていうところをさ、うん、もっと活かせるはずなのに、
うんうんう
ん、なんか小手先ギャグだけで終わってるっていうか、もっとあるよ ね、 ね、だってさ、
なんか
、うん、無知なくせに、
うん、
調べて知ってるみたいなことがすごい出てくるじゃん、
うんうん、
図書館でありましたみたいななんかそういうとこがちょっと余計なんじゃないかな、本当に無知でいいんじゃないかな、
もうちょっとバカっぽくやった方が面白かった気がする、
ね、そうそうそう思ったんだよね、
うん、
なんかその辺のさじ加減で、
そうかもしれない、
多分これからまあジャスティスリーグとかやっていく中で、うん、あんまりバカでは困るみたいな
でもまあその中で成長を描けばいいじゃん別に
と思うけどね、だから DC が、
うんうん、なんか
ちょっと良くないんだよな、
あと何やるの、フラッシュもなんか単独でやるっていう話聞い
た、あ、映画もやるの、
やる
あれってドラマのフラッシュとかって関係あるのかな、
うん、わかんない、
うん、どうだ
よ、ね、ないから、
え、サイボーグとかさ、アクアマンだっけ、
あれをだからあれ
カールドロゴ、
ドロゴ
とかちょっとあるのかななんか DC の方ちょっと困るね、
ワンダーウーマン、まあ、でもとりあえず大ヒットはしたから、う
ん、したんだ、
うん、向こうですごいよ、
うん、
すごいヒットしたから、まあ続編は当然作れるだろうし、
うんうんうん、
次回に期待っていう感じだけど、うん、あれを監督がね、
うん、
大成功したんだって思われちゃうと
困っちゃうよっていうことだね、
っていう話なんですよね、
女性だよね監督ね、
女性監督での全米で1位でしょ、
うん、ヒットした、もうちょっと頑張ってもらわないとだからな、
そうですね、いやもまあ、いや俺ガルガドットすごい、うん、石山さんそうじゃなかそうでもないらしいけど、
なんかさ
結構好きよ、
スカーレット・ヨハンソンもそうなんだけど、
うん、
あのエレキコミックの、
うん、
あ、じゃないや、エレカタの、
うん、
ラーメンズの片桐さんの、
うん、
よく言うやつで、うん、鼻の下がもってなってるっていう話があるんだけど、
なんだっけそれ、
いやまさに今回のガルガドットの鼻の下がすげえもっとしてるのがすげえ嫌なんだよね、
何言ってんだよ、あんな美人、
美人だけどなんか
超かっこいい、あんなね、うん、超美人がかっこいいアクションしてくれるだけでも、
まあね、
相当いいよ、
ああ
ネタとしてはさ、素材としては
いいですよ、
それもうちょっと作品が生かしてくれたらさ、さらに良かったんだけど、まあ、そもそも強い女にはもともと好きなんで、
ああそうですか、ね、なんかあの
そうなんだキャメロン的な感じなの。
ちょっとなんか触れちゃいけない部分みたいな感じで扱うね。
あ、そうか。さらっと言った方がいい。そうなんだ。
なんかいいじゃない、強い女。
いや、いいんですけどね、うん、ちょっと DC の方のこの DC ユニバースにはちょっとメスが必要なんじゃないかなと思って。
そうなんだよな。まあ、微妙にヒットしちゃうっていうね
のがね。
スーサイドスクワットもさ、うん、も全然面白くないんだけど。いや、そんなことない。
身も蓋もないな。
そんなことない。そんなことはないんだけど。
いや、いい部分はあるの。
あ、いい部分は。
けど、なんかなんでこうしちゃうみたいなのがたくさんあったんだよね。
もったいない。
なんかケビン・ファイギみたいな、
いいプロデューサーが仕切るっていうかね。
そうなんだよ。監督変えたり、脚本が変えたりとかした方が良さそうな感じがするよね。
あ、なんだっけ、ウォッチメンの。
ああ、
ザック・シュナイダー。
ザック・シュナイダーでも監督変わっちゃったんだよね。
そうなん、
ジャスティスリーグのやる最中に奥さんだか子供がだかが亡くなっちゃって降りちゃったんだ
よ、
ジャスティスリーグ。
ダクシュナイダーちょっとね、
なんか
あのアメコミ好きなのは分かるけ ど,
るけど、ね、なんか
ちょっと暗くなっちゃうというか真剣になっちゃうのが良くない気がしてて
あのあれぐらいマーベル、でもマーベルとさ同じようなやつ作ってもしょうがないっていう風な、
そういう路線で行こうってことなの
かな、なっちゃうじゃない。やっぱりマーベルがあれだけヒットしてさ同じ路線で行くわけにはいかないじゃん。やっぱりもともとバットマンも暗いしさスーパーマンだって結構暗い話よ、あれだって。
スーパーマンって明るくしていい気がするけどね。
ワンダーウーマンはちょっとあれかもしれないけど。
そうだね、
うん、
確かに暗いのが多いんだ。
でもさ
ヒーロー的にも
まあね、そうそう、だから
スパイディみたいのがいないんだ。
いないのよ、
うん、
だからフラッシュが若干その
気があるんだ
よ
ね。
あるけど、だからまあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、ただもうワンダーウーマンは次回作は非常に期待したいですね。
そうですね。
今回はさ誕生までの話だったけど、
うんうん
うん、次はどんどん現代戦になるのかな。もう
そうじゃん、
それぐらいスマートの方がいいんだけども、
まあね、
うん、おバカキャラはもうさもうあれだけで
確かに
中途半端だったけど
なんかだから今度バットマンがだからマットデイモンじゃん、
うん、
あマットデイモンだっけ。
違う、
あ違う違う、
じゃあのアフレック、
あジョン・アフレック、あベン・アフレック、ベン・アフレックも暗いんだよね。
うん、なんかまあまごついバットマンっぽいっちゃバットマンっぽいんだけど、
顎だろ顎だけだろ
この間ゲーム買っちゃったよ俺。
何の？
プレステ4で出てるアーカムナイトっていう、
ああ
のシリーズ面白いんだけど、
うん、
すっごいダーク、
へ
え、うん、いや1800円だったら買ったんだ
けど、いやゲームはダークでいいよ、
うんまあ、そんな話はどうでもいいですけど、はい、
ちょっと時間なくなっちゃったな。
まあ期待ですね、次回作に。
そうですね、
もうちょっと頑張ってもらって、
はい、
はい、
どうする、もう一回ぐらい映画の話できそう、
うん、できるよ、
よし、はい、じゃあちょっと次回に続くということで、
そうですね、
うん、
はい、
今日はこんなとこで、
はい、
じゃあここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
おやすみなさい。